今日ダビデの町であなた方のために救い主がお生まれになりました。この方こそ主キリストです。あなた方は布にくるまって貝羽桶に寝ておられる緑子を見つけます。これがあなた方のための印です。するとたちまちその見つかりと一緒に多くの天の軍勢が現れて神を賛美していった。糸高きところに栄光が神にあるように、地の上に平和が御心にかなう人々にあるように。御使いたちが彼らを離れて天に帰ったとき、羊飼いたちは互いに話し合った。さあベツレヘムに行って主が私たちに知らせてくださったこの出来事を見てこよう。そして急いで行ってマリアとヨセフと貝羽桶に寝ておられる緑子を探し当てた。それを見たとき羊飼いたちはこの幼子について告げられたことを知らせた。それを聞いた人たちは皆羊飼いの話したことに驚いた。しかしマリアはこれらのことをすべて心に収めて思いを巡らしていた。羊飼いたちは見聞きしたことが全部御使いの話の通りだったので、神をあがめ賛美しながら帰っていった。
それではメッセージを取り継いでいただきます。メッセージは、平和の祈りです。中西先生よろしくお願いします。
クリスマスの礼拝を迎えました。皆さんおはようございます。先ほどの素晴らしいハレルヤコーラス、このステンドグラスが壁に映っておりますけれども、このハレルヤコーラスをとこうするように美しく輝いておりまして、今年はそういった思いでまた新しく聴けるかなと、こんな感じで大変嬉しく思いました。なんとかステンドグラスができましたので、それに絡めて話をしようとする意図がありありなんですけど、本当に感謝でした。さて、今日は平和の祈りという題をつけましたけれども、まあ、日本人は、まあ、外国語というのはあまり、ヨーロッパみたいに他の国と接していませんので、どちらかというと苦手ですよね。で、中学生からは、まあ今は小学生からですが、英語なんかを習うわけです。で、最初の挨拶公文なんかを、もし日本の首相が間違うと、これはちょっと恥ずかしいな、とこう思いますね。例えば、How are you? ご機嫌いかがですか？ I'm fine, thank you, and you? 私は元気です。あなたは？Me too なんていうのは、元気でなくてもそういうように言うように、なんか中学生の頃には構文が決まっていたようにも思います。で、日本の首相がですね、時の首相が、ちょうど10年前ですけど、アメリカの大統領クリントンさんと会議をするということで、最初にこの構文を使い始めようとしたんですね。How are you というところを、どういうわけか間違いまして、Who are you って聞いたんです。あなた誰ですか？クリントさんびっくりしてですね、知らないのかと思いましたが、まあ、さすがユーマー精神が合う。私は、I am a husband of Hillary と言ったんです。私はヒラリーの夫ですと言ったら、Me too って言って答えてました。それはないだろうと思うんですね。まあ、ことによったら、物議を醸し出しそうな文句があるわけですね。まあ、これくらいは後で冗談って積みますけれども、今は国と国との間に誤解から紛争、争いというものが横行していますね。あるいは人と人との間もそうだと思います。あるいは家族の中の平和、これはどうでしょうか。聖書の中に一切れの乾いたパンがあって平和であるのはご馳走と争いに満ちた家に勝ると書いてありますけど、まさにこれは本当だなと思うんですね。どんなに地位がありましても、どんなにお金がありましても、家に帰りまして冷たい関係でしたら元気が出てこない。そう思いますと、平和というのは、国と国との間、人と人との間、家庭の中の関係においても、極めて核になるようなものだと思うんですね。で、これが失われている。で、今日は平和ということを絞ってお話したいと思います。というのも、14節で糸を高きところに栄光が神にあるように地の上に平和が 御心にかなう人々にあるようにと最初のクリスマスに語られたメッセージ、それは平和に関するメッセージ でもあったということを改めて思わされるからです。そこで今日は3つに絞ってお話をします。第一は、こうして平和に関する祈りがあるにもかかわらず、なぜ平和は実現してこないのかと。第二は、聖書が語る平和はどのようにして与えられますかということ、そして平和を体験するにはどうしたらいいですかという、これ第三についてお話ししようと思います。では一言お祈りしてご用意します。恵み深い天の父なる神様、あなたの御一人をイエス・キリスト様の誕生を心から感謝いたします。天の父様、御子イエス様がお生まれくださらなかったならば、なんとこの世の希望は失われることでありましょう。そうしたことを思いますときに、この御子の誕生がもたらしてくださったところの大いなる救い、平和、また喜び、力、さまざまな日々の恵み、これを深く思いまして心から感謝します。しかしまた12月、さまざまな幸せがある月でもありますし、またこの時代は特にさまざまな不安の中に光が見えない、そんな思いの中で悶々としている方々も今日にも集っていらっしゃるでしょうか。主があなたの御心をお示しくださいまして、お一人お一人にその魂のうちに、家庭に、人生に深くあなたの御旨を受け取ることができますように、今からの時を御手に委ねて尊いイエス様の御名を通して祈ります。アーメン。さて、それでは第一に、なぜ平和は現実にはならないのかということですね。まあ、人間はロケットを月に飛ばすことができる英知があるわけです。あるいは今年もありましたが、東京の方でスカイツリーという巨大な高い塔が打ち立てられました。そういう知恵と才覚がある、すごいとは思うわけですよ。進化論者が言うように万物の霊長と言われても、そういうところがあるわけです。確かに人間が最も知恵がある、力がある、そういうものです。その人間が動物には比べようもないほど劣っている面がある。それは人と人とがうまく仲良くならないということですね。国と国とがうまく仲良くならないということですね。人類の歴史がどれくらい続いてきたかわかりませんけれども、平和を叫ばれても、叫ばれても宗教会議がありましても、どうにもこうにも平和が実現してこない。するとこの聖書を読んで、地の上に平和が御心にかなう人々にあるようにと聞くと、なんかこう虚しい、本当なんだろうかとこう思ってしまうですね。まあ今年挙げればいくらでも事件があったわけでしょ。アメリカでも子供が20人も含めた乱射事件がありましたね。あるいは日本でも尼崎で宗教まがいのおばさんが人殺しをしてドラム缶に詰めて海に投げ込むとか、で刑務所で自殺をしてしまうとか、これが高度成長を遂げてきているアメリカであり日本なんですかね。こういう現実と思いますと、スカイツリーは建てても心に怒りのスカイツリー、結構英語表現をしてるかな、ニョキニョキと建ててるわけでしょ。争い、そねみ、憎しみ、一体なぜなんですか。聖書が書いているのは嘘ですかと思ってしまいますよね。しかしよく14節を見てください。順序がありますね。糸を高きところに栄光が神にあるように、地の上に平和が御心にかなう人々にあるように、平和の祈りは2番目なんです。一番最初に御使いを通して語られたことは、糸を高きところに栄光が神にあるように、これが守られなければ平和は来ないとも言えるわけでしょう。 人類の歴史はこの最初の祈りを飛ばして神よりも人、神の考えよりも人間の考え、これを一番としてきた歴史であると思うんですよ。この第一のことを第一としてこなかったという順序の無視、これがどんなに人間があがいても努力をしても平和が実現してこないという第一の原因だと私は思うんです。他の国よりも自分の国が、他人よりも自分が、誰の出世よりも私の出世が、と言っていく人間の我欲が人を中心にしたら出てしまうわけでしょ。そうすると争いが出てくるのは当たり前のことです。そしてそれは戦争になるし、テロになるし、醜い人殺しにもなる。神よりも人、神の御心よりも自分の考えというものを第一にした、それは恐ろしい地球を支配している考えがあるわけでしょう。ですから平和は遠いんじゃない、人間の方から平和は来るな来るなと仕向けているかのようです。改めてそう思いますと、聖書に帰りましょうと私は言いたい。聖書って古い書物じゃないですよと、単なる宗教的な話ではないですよと、もう一度原点に帰って聖書の言うことを謙虚に聞きましょう。人の平和はもちろん大事、しかしその前に意図高きところに神の栄光、これを求めていく。人よりも神、自分の考えよりも神の御心は何かという謙虚に問うていく姿勢というものが失われていく。カトリックの神父でカンドゥという方がいらっしゃいました。大変日本語の堪能な方で、論文なんかでも日本人の顔負けするような論文を、漢字も十分含めて書いていらっしゃいます。そのカンドゥ氏が書かれた本の中でこんな話が出てくるんですね。彼は第二次世界大戦の時に従軍牧師を、まあカトリックですか、神父でしょうかね、従軍神父、フランスとドイツは敵対関係にありました。そしてある年の12月24日、クリスマスイブですが、ドイツとフランスの間で川を隔てて絶え間ない銃撃戦が繰り返してされていたんですね。兵士たちはもう疲れて疲れて、深夜にも及ぶその疲れの中で仕方なく銃撃戦を繰り返しているというそのような状態だったんですね。そんな時にどこからともなく清しこの夜が聞こえてきたって言うんですね。そうすると川を隔てて聞こえてきたその歌に呼応するように、今度はこちらの国からの言葉で清しこの夜が歌われ返される。するとまたフランス語で返される、ドイツ語で返されるというのが延々と続いて銃撃戦はやんでいったそうです。よくクリスマスイブの停戦なんてよく言いますけど、ことの起こりだそうだった。で、私はそれを読んだときに、ああ、欧州らしいな、ヨーロッパらしいな、クリスマスの時には戦争もやめるんだ、こう思っていました。確かにそう思ったんですけど、今の日本でね、この方の前には人間として私は沈黙します。この方の前には私は襟を正しますという存在がありますか？会社の社長、上司、偉い方の前には建前としてはあるでしょう。しかし人間として、一社員とか従業員ではなくて一人間としてこの方の前に立つと、私は襟を正して沈黙します、お聞きしますという存在があるでしょうかね。意図高きところに神の栄光、これを今こそ本当に実践していかなければならないと思うんですよ。人間が地球の上で一番偉いとしたら、それは恐ろしいと私は思う。こんな害悪に満ちた、いざとなったら誰だって殺しかねないような醜いものを持っている人間が地球上で一番偉い、それは恐ろしいことと思うんです。 恐れを知らないということは不幸なことなんですよ。ただ人間の人生は子供の時に親が怖い、先生が怖いということになりましたら、今あんまり子供は先生怖くない。先生の方が貸し付いてるところがある。親もあんまり怖くない。親の方が甘やかしてくれるから。誰を恐れますか？恐れを知らないということは怖いことなんですね。そういう意味で言えば、もう一度最初のクリスマスのメッセージ、平和がなぜ来ないのか、第一のことを第一にしていないという現実があるということを、これを深く思いたいと思うんですね。第二のメッセージは、神が示すところの平和の道は何であるかということです。先ほどからお話をしておりますように、人間の知恵によっては、残念ながら平和が得られなかったんです。今もそうです。ますます科学の進歩は、それはすごいものだと思います。しかしその科学を扱う人間が自分の心を支配できない。怒り、憎しみ、妬み、愚痴、不満、消せない。ボタン一つでどうにもならない。ボタン一つで国を吹っ飛ばすことができるような、そういう装置は持つことができるかもわからないけど、自分の心はどうにもできない。そう考えてくると、神様も人間の無欲というものを知り抜いていらっしゃいます。それで、11節をお与えになったんですね。今日ダビデの町で、あなた方のために救い主がお生まれになりました。この方こそ主キリストです。人間によっては得られない真の平和、平安、救い、これが、神ご自身が与えてくださった救い主によってなされます。これが聖書が語っているところの神による平和の道なんですね。私が教会に行き始めたのは高校生の時でした。まあその頃でも私はキリストというのは偉大な宗教家だと思っていました。でもそのキリストが私に関係があるとは思わなかったんです。クリスチャンには意味があるだろう。でもこの私には別に意味はない。そんな思いを持っていたんです。それよりもケネディがと思っていましたね。ジョン・ F ・ケネディ。颯爽と現れたアメリカの大統領。彼の演説を見は心しびれましたね。あるいはまた彼の大胆なところには、ああすごいと思っていました。キリストよりもケネディと教会に行き始めた頃にはまさにそんな思い方をしていましたね。しかし50年経った今振り返ってみますとケネディも色褪せますね。スキャンダルがどんどんどんどん出てくる。そうするとああ所詮人間だなと。かえってこの50年の間私を支え私を生かし、また私だけではなくて多くの方々にイエス・キリストによって与えられたところの救いと平安と力と許しと永遠の命。これを思いますならば、まさにキリストによって平和が与えられるというそのメッセージを思うわけです。あなたがキリストを必要としているかどうか、もしもそういう疑問を持っておられる方がいたら、3つの質問をします。それに答えることができるならば、あなたはキリストを必要とはしないでしょう。しかし、もしもあなたがこの質問に答えを得ることができないのであれば、あなたはキリストを必要としていると思います。第一の質問、それは、あなたが生涯、そのために生きるという人生の目的、目標を持っていますか。ある人は仕事というかもわかりません。しかし、60歳で過敏定年退職いたしまして、まだまだ元気。あなたは仕事が終わったら何をするんですか？人生の目的。死ぬまで持っていなければならないはずの人生の目標、目的をあなたはすぐに答えられますか？第二、あなたはいざとなる時の本当の支え、これがありますか？あなたが悲しみのとき、挫折するとき、罪に悩むとき、 病に倒れるとき、そのようなときにあなたをかばい立て、あなたを支え、あなたを守り、あなたを養い力づけるような、そういうあなたの人生の支えというものをあなた持っていらっしゃいますか。第三、それはあなた自身が死に打ち勝つものを持っておられますかということです。この三つは人生誰でもが直面している問題なんですね。しかも大きな大きな問題です。この問題にあなたは答える鍵を持っていらっしゃいますか。ないんじゃないですか。なぜキリストが必要か。神様は人間の弱さと無力を裁くだけではなくて、憐れんでくださって救い主イエス様を通して罪の許し、永遠の命への道、悲しみや慰めを得る時の力、そういう一つ一つの救いをイエス・キリストとして与えてくださったんです。さて、第3に、どうすればこの平和を体験できるか。この話の中に、このメッセージを聞いた人たちが出かけていった話が出てきます。それが、なんと、羊飼いたちだったと書いてあります。15節、御使いたちが彼らを離れて天に帰ったとき、羊飼いたちは互いに話し合った。さあ、ベツレヘムに行って、主が私たちに知らせてくださったこの出来事を見てこよう。そして急いで行って、マリアとヨセフと会話を家に寝ておられる緑を探し当てた。この羊飼いたちは、クリスマスの最初のメッセージを聞いたときに、救い主のお話を聞いたときに、ああ、いつか行こうではなかったんです。さあ行こうと言ったんです。このメッセージを聞いて、信じて、受け入れて、出かけていったんです。平和の体験のために必要なのは、聖書の学習ではありません。いいお話を聞くことだけでもありません。そうではなくて、このイエス・キリストというお方のメッセージを聞いて、自分も出かけて行って、そのヨセフとマリアを探し当て、救い主と出会う、そのメッセージが真実であったということを受け入れる信仰、従順、これが必要なわけです。この時に平和の道が与えられるということを一つのお証しとして終わりたいと思うんですね。それは、教会員の了解を得てお話をしたいと思いますが、吉田貞子姉妹、第二恋愛のおいでになると思いますけれども、ご主人の吉田勝明さんという方の救いと平安の体験です。吉田貞子姉妹のご主人は、一度も教会においでにならなかった。けれども、吉田姉妹が礼拝や、あるいはまた、婦人の祈祷会などで、私にもおっしゃってました、先生、主人のために祈ってますけれども、主人は難しい、なかなかこのまま終わるんじゃないかなと思ってしまうんです。性格はもう全然違うんです。例えばご主人が右って言えば奥さんは左と思う。ご主人がお寺と言ったら私は教会と言って、もう全然違うんですっておっしゃる。で、そんな中で夫婦の歩みをしていらっしゃったんですけれども、今から8年前、2004年に、ご主人の体が非常に体調が思わしくないということで、病院嫌いであったとお聞きしていますけれども、なかなか行かなかったんですが、あまりの激痩せ、あるいはまた食事が通らないということもあって、これはもう単なる思い込みとか、なんとかビタミン剤ではどうにもならないということで、病院に行かざるを得ないということで、行かれて分かったのが進行性の膵臓がんということだったんですね。ところがご主人は金がね、もしも元気の時にですね、もしも僕ががんだということは分かっても知らせないでくれと、というようなタイプの方だったんですね。そういう方っておられるでしょ。それでお医者さんはそれが分かっていまして、いわゆるインフォームドコンセントができない、通知ができない、だから騙し騙しで薬を使うんだけど、やっぱりもう 末期的な症状になってきたら薬を調べる方がおられますから、そうするともうこれは治療が進まないということもあるので、なんとかということで奥さんも大変心配されました。で、私はまあご相談においでになってこう申しました。吉田さん、まあお医者さんのおっしゃることをご主人のことも思うんですけれども、治療が進まなかったら、ああやっぱりどうもならないと思うので、奥様が同伴されてご夫婦で一緒にお医者さんから状態を気になるということがいいんじゃないでしょうかということをお伝えしました。わかりましたということで、ご夫婦でお医者さんから通知を受けられた。その時の反応がとっても気になったというんですね。それは、まあ、膵臓がんであり末期的なものだということが分かった時に、ご主人が言われた言葉は、ああそうですか、非常に軽く受け止められたんですね。牧師をしていて思うことは、重たいことは重たいように受け止められる方がいいですね。軽いことは軽い方がいいですね。重たいことを軽く受け止める、軽いことを重たく言う人、どっちもいないですね。あ、そうですかって受け止められたんです。でもそこから苦悩が始まったんですね。そしてどんどん膵臓がんが進行していく中で、もうこれがお正月を送るとしたら最後だという2004年の最後、2005年になるそのお正月のところに、最後にお家に帰られました。奥さんとしばし最後の時を持たれたわけです。そして病院に戻られました。そして1月24日の月曜日なんですけれども、奥さんにご主人がこう言われたんですね。あんたはいいなって、行くところがはっきり分かっているからなって非常に寂しそうに言われたというんですね。で、それを聞いた吉田さんはただならぬ思いというものを感じて、そしたら牧師先生に来ていただくと言われたんですね。うん、お願いしたいと言って、ご主人が、私はお会いしたことなかったんですけども、そういうことだと。で、その晩、電話をいただきました。かくかく近々のことでということ、わかりました、じゃあ明日参りますって言って病院の方に行きました。そして個室に入っていらっしゃったんですが、ノックして入りまして、初めてお会いする、簡単に自己紹介いたしました。そしてこう言ったんですね。奥様からお伺いしまして、今日参りました教会の牧師です。吉田さん、私にできることであれば何でもいたしますので、心のあるところをおっしゃってくださいと、こういうようにお伝えしました。するとですね、吉田さんは、そうですな、まあ長い時間やってきましたけれども、何から話をしますかね。私はまあ退職をしましたから、まあ、健康も兼ねてお寺参りに行くことを楽しみにしておったんです。病気になりましてからは一層励みました。仏像の前で手を合わせます。でもそんなことをしていてもちっとも心の安らぎがないんです、支えにならないんですと言われたんですね。で、私はそのことを聞いてから、吉田さんよく正直におっしゃってくださいました。吉田さんがそうおっしゃってくださいましたので、私も率直に申します。実は聖書によれば、人間は皆神様によって作られたとあります。ですから、その神様のところに行くまでは本当の安らぎということは得ることはできないわけです。ですから、人間が自分の手で作った偶像がどんなに美しいものであるとしても、それを拝んだところで平安が得られないというのは当然なことなんです。そういう話をしますと、うなずき始められたんですね。それで、でも人間はそのままでは罪を持っていますので、清い神様の国に帰ることができないのです。その人間の現実を知られて、神様は憐れみ深く、人間が罪が許され清い神の前に行くことができるように、永遠の命ができるようにと言って、罪の解決の道をキリストがお与えくださったんです。吉田さんもご存知でしょう、教会には十字架がありますね。十字架はそのためだったんです。神の御子が 吉田さんのために身代わりの死を遂げてくださって、救いの道を開いてくださったんです。あとはそれを受け入れることなんです。そしてそればかりか、イエス・キリストは死から三日目によみがえって永遠の命を私たちにくださる、復活をしてくださったんです。そこまで一気に、まあ2、3分もかからなかったと思うんですね、お話したんです。そしたら吉田さんはそこで言われたんですね。それなんですよね、復活ということなんて信じることはできるんですかね、死んだ人間が生き返るなんて、とおっしゃった。そうですよね、確かに死んだ人間が生き返るなんて人間の理性では信じられませんよね。でもね、吉田さん、このお正月にお家に戻られたですよね。はい。奥様の手料理のおせち料理をお食べになったですか。はい。変なこと申しますけれども、そのおせち料理に毒が盛られているなんていうことはみじんも考えられなかったでしょう。そのまま箸をつけられて食べられたでしょう。信じて食べられたでしょう。それと同じように、この聖書という書物は、イエス・キリストが復活をなさったことを、弟子たちも最初は半信半疑で、いや、むしろ恐れおののいていたんです。その弟子たちが復活と出会って、今度はそれこそ火だるまのようになって、命を懸けて世界中に福音を伝えたんです。そしてこの聖書は、そのことを命を懸けて書かれたんです。奥様の手料理をそのまま信じてお食べになるように、命を懸けて書かれたところの聖書のメッセージをそのままお信じになりませんかって言ったんですね。わかりましたとおっしゃったんです。信じます。そしてもうそこまで来たら、じゃあイエス・キリストを受け入れるお祈りをしましょうか。お願いします。じゃあ私の後に短く祈りを区切りますから、私の後についてお祈りをしてください。天の神様、天の神様、今日初めて福音を聞きましたということで、イエス・キリストを受ける祈りを、アーメン。目を開けてみますと、吉田さんの方には涙が大きく流れていました。嬉しい、嬉しい、嬉しい。これで天国に行くことができる保証を得られた。で、奥さんを呼ばれたんですね。そして奥さんと抱き合って喜ばれたんです。こんな嬉しいことはない。吉田さんも姉妹ですが、今まで生きてきた中で一番嬉しい奇跡のようなお話でした。今まで生きてきたことの中で一番嬉しかったですって、どっかのオリンピック選手みたいなことを言ったんです。よかったですね。そして吉田ご主人、勝明さんとおっしゃるんですが、勝明さんが私に、不思議ですね、先生とお話をしている間は少しも痛みがなかったんですよ。とおっしゃったんです。で、30分ほどいろいろとお話をしたりしながら、私は帰りました。よかったなぁと。こんなことがあるんだと思って、で、それが火曜日だったわけですが、水曜日は起きまして、木曜日に、やっぱり牧師というものは、ちょっとあまりにも素晴らしくなると本当についてるかなと心配もなったりするもんで、木曜日に黙って行ったんですね。でノックをしまして、ああ先生ですかって言って、温かく迎えてください。ああよかった、そのままなんだと思ったんです。それだけではなくて驚くことをおっしゃったんですね。その前の水曜日にですね、東京の方からご兄弟がおいでになったらしいです。そして僕はイエス・キリスト救い主を信じてクリスチャンになるとご兄弟にも告白される。そればかりか、実はお寺前に行くのに大いに助けになっていた、僧侶の息子さんがおられたんですが、その方にも東京からおいでになってお見舞いに来られたようなんですが、君にはな、長い間お世話になったけどな、僕悪いけどな、キリスト教で行くわって言ったんです。ええことやわ言って、その友達も言ってくれたそうです。ここまで私がいない間にそんな告白をなさり証しもされるということならば、もうあとは吉田さん洗礼だけですね、やりましょうか、お願いしますということで、土曜日できたらご家族集まられる方は集まってくださいと言って、当日行きましたら10人ぐらい並んでおられたんですね。 慈しみ深きを歌いながら、そして父と子と聖霊と名によってあなたに洗礼を授けます、来よ何時の罪は許されたと言って、ヨヘクに言ったように、やったんですね。もう大感激の洗礼式だったんですね。それが1月の29日で、2月5日に昇天なさったんですね。魂の安らぎがない、死に直面いたしまして、人間としてのギリギリの叫びだと思うんですね。そういう叫びを我々はいつか持つわけだけれども、そのことを見越した上で2000年前に神は糸高きところに栄光が神にあるように、そして地の上には御心にかなう人々に平和があるようにと言って、救い主の誕生を実現させてくださったんです。どうぞあなたも様々な人生の不安や恐れ悩みがおありだと思いますけれども、イエス・キリストを持っている幸い、もう一度原点に帰る、ひょっとして私はこの1年間人のこと、自分のこと、家族のこと、自分のに関することを中心に動いてきたのではないだろうか、神を第一にしてこなかったのではないだろうか、という反省をも込めて礼拝を終えたいと思うんですね。お祈りして終わります。天の地なる神様、あなたの皆を心から賛美をいたします。私ども人間がどのようなものであるかを知り抜いて、しかも愛してくださる神様、裁くのではなくて御子イエス様によって救いの道を開いてくださる、その恵みを心から感謝します。どうぞお一人お一人がさまざまな人生の歩みの中で、もう一度イエス・キリストを心にお迎えした、人生にお迎えした、そのことの意味を深く知り、栄光を神に期することができますように。また主なる神様、求めていらっしゃる中にどうぞ救い主を、クリスチャンには意味があっても私には直接は関係ないと思っていらっしゃる方がおられたら、私のようにいつの日かどうぞキリストを受け入れる祈りをなさることができますように、しかして真の平和を体験していかれることができますよう心から祈ります。尊い救い主イエス様の皆を通してお祈りを捧げます。アーメン。